野の白鳥。作、ハンス・クリスティアン・アンデルセン。楠山正雄訳。音訳、日本メロトロニック株式会社、プロジェクト6、ボランティアチーム。その1。ここからは、遥かな国、冬が来るとツバメが飛んでいく遠い国に、一人の王様がありました。王様には、11人の息子とエリーザという娘がありました。11人の男の兄弟たちはみんな王子で、胸に星の印をつけ、腰に剣を吊るして学校に通いました。金の石板の上に、ダイヤモンドの石筆で字を書いて、本で読んだことはそばから暗唱しました。この男の子たちが王子だということは、誰にもすぐわかりました。妹のエリーザは、鏡ガラスの小さな腰掛けに腰をかけて、値段にしたらこの王国の半分くらいも値打ちのある絵本を見ていました。ああ、この子供たちは全く幸せでした。でも物事はいつでも同じようにはいかないものです。この国残らずの王様であったお父様は、悪いお妃と結婚なさいました。このお妃がまるで子供たちを可愛がらないことは、もう初めて会ったその日からわかりました。御殿中こぞって、大層なお祝いの宴会がありました。子供たちはお客様ごっこをして遊んでいました。でも、いつもしていたように、子供たちはお菓子や焼きりんごをたくさんいただくことができませんでした。その代わりにお茶碗の中に砂を入れて、それをご馳走にしてお遊びと言いつけられました。その次の週には、お妃は小さな妹姫のエリーザを田舎へ連れて行って、お百姓の夫婦に預けました。そうして間もなくお妃は帰ってきて、今度は王子たちのことでいろいろありもしないことを王様に言いつけました。王様もそれでもう王子たちをお構いにならなくなりました。どこの世界でも飛んで行って、お前たち自分で食べていくがいい。と悪いお妃は言いました。声の出ない大きな鳥にでもなって飛んで行っておしまい。でもさすがにお妃の呪ったほどのひどいことにもなりませんでした。王子たちは11羽の見事な野の白鳥になったのです。奇妙な鳴き声を立てて、この白鳥たちは御殿の窓を抜けて、お庭を越して、森を越して飛んで行ってしまいました。さて、夜のすっかり明けきらない前、白鳥たちは妹のエリーザが百姓家の部屋の中で眠っているところへ来ました。ここまで来て白鳥たちは屋根の上を飛び回って、長い首を曲げて羽をバタバタやりました。でも誰もその声を聞いた者もなければ、その姿を見た者もありませんでした。白鳥たちは仕方がないので、またどこまでも飛んでいきました。上へ上へと雲の中まで飛んでいきました。遠く遠く広い世界の果てまでも飛んでいきました。やがて、海端までずっと続いている大きな黒い森の中までも入っていきました。かわいそうに小さいエリーザは百姓家の一間にぽつねんと一人でいて、他に何もおもちゃにするものがありませんでしたから、一枚の青い葉っぱをおもちゃにしていました。そして葉の中に穴をぽつんと開けて、その穴からお日様をのぞきました。それはお兄様たちの澄んだきれいな目を見るような気がしました。暖かいお日様が頬に当たるたんびに、お兄様たちがこれまでにしてくれた残らずの接吻を思い出しました。今日も昨日のように毎日毎日過ぎていきました。家のぐるりの生け垣を吹いて風が通っていくとき、風はそっとバラに向かってささやきました。お前さんたちよりももっときれいなものがあるかしら。けれどもバラは首を振って、エリーザがいますよ、と答えました。それからこのうちのおばあさんは、日曜日にはエリーザの部屋の戸口に立って、賛美歌の本を読みました。 その時、風は本のページをめくりながら本に向かって、お前さんたちよりももっと信心深いものがあるかしら、と言いました。すると賛美歌の本が、エリーザがいますよ、と答えました。そうしてバラの花や賛美歌の本の言ったことは本当のことでした。この娘が15になった時、また御殿に帰ることになっていました。けれど、お妃はエリーザの本当に美しい姿を見ると、もう妬ましくも憎らしくもなりました。いっそお兄さんたち同様、野の白鳥に変えてしまいたいと思いました。けれども、王様が王女に会いたいというものですから、さすがにすぐとはそれをすることもできずにいました。